から林王国攻撃カレッジに始まります。弘前大学の先生が毎回毎回面白い講義をしてくれることになっているんですけど、今日はどんなお話なんでしょうね。そうそう、聴講すると青森県民カレッジの単位1単位になるんですって。そろそろ時間かな。
起立、礼、着席。
林王国攻撃カレッジ、今日のお題は先生、
日内リズムを刻む遺伝子と病気との関連というお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場する林王国攻撃カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科病理生命科学講座の木島博先生です。
こんばんは、木島博です。
そして今週のアシスタントは初登場、田代由紀子さんです。
はい、皆さんこんばんは、田代由紀子です。
先生、今日は、ちょっと難しい日内リズムという、
はい、
あの言葉が出てきましたけれども、はい、これと遺伝子と病気とっていう三大話ですね、
はい、
これはね、
はい、ちょっと難しいような気がしますけれども、はい、すごく一般的なお話ですので、はい、ぜひ耳を傾けてください。
はい、お願いします。まずそれではですね、頭から日内リズムっていうのは一体何なんでしょう。
はい、これは人間も含めた生物が1日24時間のリズムを刻むことです。別名を体内時計、生物時計、もしくは外実リズムなんというふうにも呼ばれています。
外実リズムってまたなお一層難しい言葉になってきましたけど、
はい、24時間サイクルで周期で、うん、リズムが刻まれているというふうに思っていただければ結構です。ああ、
ということは外実っていうのはオール1日みたいな感じですね。
そういうことですね。大まかに1日という24時間ということです。
はい、この24時間というのはやっぱり地球の24時間に絡めてのことなんですか。
そうです。実際上は地球が誕生してから生物がその後誕生したので、地球の24時間の1日24時間のリズムが生物にも備わったということです。
この、生物のリズムというのは一言で言うと何のリズムなんですか。
1日のリズムで一番簡単に言えば、朝起きて夜寝る、このリズムが外実リズム、日内リズムということになります。
なるほど、それは非常に分かりやすいですよね。
はい、
朝起きて眠いぞ、夜眠いぞとこういうパターン、ね、
その通りです。
ところでこれは、動物全部がみんな同じようにその時計を持ってるということなんですか。
基本的にはそう考えていただいて結構です。全ての動物は昼間起きて夜寝るか、もしくは夜行性の小さな動物の場合は、うん、逆に昼間にこう休んどいて夜活動をするというようなことがありますので、基本的には全ての生物に持っていると思っていただいて結構です。
この時計というのがですね、はい、私は今腕時計をしてますけれども、はい、他の動物腕時計してるわけじゃないですよね。
そうですね、
あと、ちっちゃい動物から大きい動物まで、はい、大きいのはクジラとかね、はい、ああいう大きいやつからちっちゃいやつは、アリ以下のちっちゃいやつもあるわけでしょ。 はい、それは同じ時計を持ってるわけでなんですか。
そう考えていただいて結構だと思います。はい、
ということは体に応じて時計を持ってるという感じですね。
そうですね、時計の大きい小さいはあるかもしれないけれども、うん、機能は一緒だと思います。
この生物というのはその自分の持ってる時計で朝目覚めて、
はい、
夜寝る、あるいは夜目覚めて朝寝る、は
い、その通りです。
ということなんですね。ちょっと不思議ですね。ちなみにこの時計、
はい、
一体どういう時計なんでしょうか。
どういう時計ですかね。
つまりはですね、体の中に持ってると言ってもですね、はい、どこら辺に持っていてどういう働きをしているのかっていう、そこら辺を分かりやすくお願いできますか。
逆にまずはじめに、ではどこにあるかっていうことを、例えば田代さん、どういうふうにお考えます。
そうですね、やはり脳じゃないでしょうか。
その通りですね、はい、実際上は我々の活動というのは脳の指令のもとに多くが活動しているので、実際この、生物時計、日内リズムを刻む生物時計というのも脳の中にあります。脳といっても大脳とか小脳とかいろいろあるんですけど、いわゆる大脳の中の一番底の方にあります。 そして前からの位置でいくとちょうど目の奥のあたりにこの生物時計が備わっています。
目の奥、
はい、
そうすると正面を向いてるわけですね。そんなもんでもないですか。
そういうわけではないですが実際上はあの針があるわけでないのでどちら向きということはないと思います。
そうなんですか、はい、思わずあの柱時計を思い出してしまいましたけれど
あのリズムを刻む、脳の機能がそこの脳の奥の方に目の奥の方にあるということです。
この体内時計はしつこく言いますけれどもそのちっちゃい動物から大きい動物まで、はい、全てが持っている、はい、ということなんですが、はい、これの働きですよね、
はい
朝目が覚めるとか、はい、夜目が覚める生物によって違うと思うんですが、はい、この目が覚めるタイマーの働きとかですね、
はい
眠くなるタイマーの働きとか、はい、これは一体どうなってるのかちょっと考えると不思議になってくるんですが、はい、
実際上、まあ、夜活動する生物もあって逆の転しているので複雑なので例えば我々人間の場合を考えると朝起きてで、まあ、夕方暗くなったら寝るというその活動を実際に指示しているのがこの時計だと思っていただければいいと思います、うん、実際にじゃあどういうふうな意味があるかっていうと昼間の活動と、まあ、夜我々は寝ると言ってますが寝る時の活動というのは違います。で昼間起きてるということはいろいろ動いたり物事を考えたりそれから食べたり食事をしたりしますし、寝てる時には昼間疲れた時用の疲労を回復するような作用がありますので昼間の作用と夜の活動とは違いますのでその活動の切り替えを調節しているのがこの生物時計であると言えます。
うん、先生地球はですね、
はい
まあ、大まかに言うと、
はい、
昼間12時間、
はい、
夜12時間
その通りです
というリズムですけども、はい、生物も同じなんですか。
基本的には同じと考えていただいて結構です。どうしてこういうことがわかるかというと、うん、実際上我々は太陽が出て、夜暗くなってという活動をしているんですが例えば動物を真っ暗な部屋に置いたとしましょう、
うんうん、
どうなると思いますか。
真っ暗で怖いよっていうのはちょっと違いますね
もう24時間寝っぱなしというか
最初疲れてる時はずっと寝てるかもしれませんがそのうち疲れが取れたらやっぱり真っ暗でも起きてますよね、
うんうん、
でそうした時に実は24時間のサイクルで真っ暗でも起きたり寝たりしてる活動が極めて正確に行われてるんです。
正確に、
はい、
それは観察してるわけですね。
そうです。そういった観察から実際には動物の体内にいわゆる生物時計という機能が備わっていることが研究で明らかにされてきました。
その真っ暗闇の中でどうやって観察するかっていうのはちょっと疑問なんですけど。
そうですね、まあ、そのあたりは詳しいことは今お話ししない、まあ、実は赤外線とかそういうことを使って活動はするんですが、はい、そのあたりは今日のテーマとちょっと外れますので、うん、
はい、
今日はやめます、
はい。その24時間のうち半分寝て半分起きてるんだと、
はいはい、
これがまあ本来の生物、
はい、
動物の、リズムなのだとするとですね、
はい
はい、私なんか昨日、1時に寝て5時ぐらいに起きてっていうのをやりましたけど、はい、田代さんどうですか。
私ちょっと昨日風邪でほぼ一日中寝てましたので すみません、参考にならなくて
ということは人によってガラッと睡眠時間の長さが違うっていう。
そうですね、実はこれは完全な時計というものの中で人間が生活しているわけではなくてそれ以外に外から受ける刺激で我々は生活しています。ですので実際には基本的には12時間起きて12時間寝るというリズムなんですけれども、うん、光があると人間は起きていられる、まあ、もちろん暗くても起きていられるんですが、うん、光があるとそういうふうな起きている活動がしやすいということですので最近は夜でも電灯が照ってるとか光がありますので、うん、
はい、
だんだんだんだん人間は起きてる時間が長くなって、うん、寝る時間は少なくなる。でだいたい12時間寝なくても我々は大丈夫なんですけれども、うん、例えば4時間3時間の日が1日であればいいんですけど、うん、それよりそういった日が長く長く続くと、うん、だんだんだんだん疲れちゃいますよね。
そうですね。
ですのでやはりあんまり起きてられるからといって短時間しか寝ないのは良くないということでこのあたりがその実際の体内に備わっている日内リズム生物時計とそれから外界からの刺激との駆け引きだと思います。
そこの子ゲームばっかりやってんじゃないぞっていうのもやっぱり大事ですよね。
その通りで、
はい、ゲームやってると刺激がありすぎて眠くならない、はい、 で今度は明るくなっても起きられない。
はい、そうですね。
ですよね。ご飯食べたいなってお腹空いたなと思って起きるのはやっぱり健康な証拠なんですかね。
その通りだと思います、うん、実はこの生物時計というのは一番大きく外から刺激を受けるのは光です。ですので実際に朝起きて、光に浴びると実際にはその時計がスタートする。例えば6時が日の出の時間だったら6時に時計がスタートして、実際の体内の時計としては12時間経った夕方の6時に今度夜のモードに入るわけなんですけれども、実は朝起きてしばらく経つと朝食をとる。この朝食をとるということも外界からの刺激の大きな一つで、この我々の生物時計をしっかりと刻む大きな役割をしています。
実際にこの頭の中の時計がですね、その目から受ける光で、はい、とりあえずその日の一日のスタートをするとするとですね、
はい、
例えば飛行機に乗ってビュンとこうアメリカに渡った時、はい、起きる時間寝る時間がちょっと複雑でよくわからないんですが、例えば夜中の1時2時ぐらいにもう向こうの朝だったと、
は
い、
そうですね。時差ボケは本当にその通りだと思います、
ね、
12時間の時差ボケであれば昼間と夜が逆転しているわけですから、うん、飛行機でビュンと飛んでいったその日は、うん、我々がもう寝ている時間なのに向こうは朝ということになりますので、そこで時差ボケ、
うんうん、
で実際に海外に行った方は必ず体験していると思うんですけれども、うん、起きてはいられるけれどもぼーっとしているっていうふうな感じがあると思います、うん、
はい、
でこれは1日では治らないです、
うん、
ここがやっぱり機械の時計と違って、機械の時計は針をぐるぐるって回せばすぐ治るんですが、我々生身の体の時計ですので、すぐその逆転することはできなくて、1日2時間とかそれくらいずつしか修正ができないんですね。これがいいんだか悪いんだか困っちゃうんですけれども、でも実際上は時差ボケというのはですので、逆転した時間帯に行った時は治るまでに4日とか5日かかってしまうのが現実だと思います。
これが酔いっぱりの朝寝坊の人が逆の時間に起きたりすると本当につらいですよね。
そうですね、
うん、
ですのでやっぱり習慣っていうのはすごく大事だと思います、
はい、うん、この時差ボケをじゃあ2時間ぐらいずつ直していくとすると、地球の反対側にポンと飛んだ場合は、まあ、行く時間を差し引いても、
はい、
1週間ぐらいはボケボケ状態が続くっていうこともあり得るわけですね。
そうですね、実際上はやはり人間だんだん年を取ってくるとこういう調節機能も弱ると言われてますので、まあ、若い人とか子供は割と早く時差ボケが治るし、だんだんだんだん年取ってくると同じところ行ってもだんだん時差ボケが治らないとか、はたまた海外から帰ってきた時に仕事に早く復帰しなくちゃいけないのに、なかなか1週間経っても復帰できないっていうこともあり得ますね。
そうですか。じゃあ時差ボケを理由にして会社休むっていうのも一つの手かもしれないですね。
あまり良いことではないかもしれませんね、
はい、ちなみにこの体内時計、正確にこの地球の24時間にシンクロしてるもんなんですか？
実はですね、研究によって正確に24時間でなくてだいたい25時間ぐらいなんですね。先ほどお話した通り真っ暗な部屋で動物が生活してもらうとだいたい25時間で1時間弱ぐらいずれてるんですね。どうしてだと思います？
どうしてですか？どうして、
どうしてですか？
先ほどお話しした通り昼間いろんな活動をしますよね、
はいはい、
でこの活動例えば勉強をもうちょっとしなくちゃいけない、仕事をもうちょっとしなくちゃいけないって言った時に、はい、その時に無理できなくて眠くなったらやっぱり困りますよね。
そうですね。
ですのでおそらく生物はそういうふうな余裕を持ったリズムを刻んでる、そののりしのの分でうまく生活を調節してるんではないかと思います。ですので実際上は12時間で理想的には寝るのがいいんですが、
はい、
もうちょっと活動しなくちゃいけない。今の世の中全くそうですよね。
そうですね。
もう少し仕事をしたり勉強したりして、
はい、
そこの頑張れるのがこの1時間分の余裕だと思います。でこういったリズムを組み合わせて、それから外界からそれから自分の意思ですね、活動しなくちゃいけない意思も組み合わせながら人間の一日のリズムが刻まれてるんだと思います。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科病理生命科学講座の木島博先生を迎えして、 コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先生、今の体内時計、
はい、
大体1時間ぐらいの余裕があるという時計だったんですけど、
はいはい、
私ね、もう少し正確な体内時計持ってましたよ。
あ、そうですか。
今曲の間にね、確か持ってたなと思ったら腹時計というのがありましてね。
あ、素晴らしい
ですね。夕方5時ぐらいになると正確にお腹が空くんですよ。
素晴らしいですね。実はですね、この腹時計、これ昔から言われてるんですが、
はい、
つい最近2006年に科学的に証明されたんですけれども、
はい、なんと
これもいわゆる体内時計、日内リズムを刻む時計の一つなんです。
お、これは私だけが持ってるってわけじゃないんですね。
でも得意な人と不得意な人がいるとは思いますけれども。
あ、これはやっぱり正確なもんなんですか。
はい、先ほど日内リズムというのは地球の1日の回転、うんうん、時点に応じて生物に刻み込まれたと言いますけれども、その生物はいわゆる本来は規則正しい食事をしています。例えば我々で言えば、うん、朝食事をしてお昼にまた食べて夜に食べるという3度の食事、規則正しいこの食事がやはり刻み込まれているのも事実なんです、
はい、
ですのでもちろんお腹食事をして、体内のブドウ糖、血液中のブドウ糖が上がって満腹感でそのブドウ糖が下がることによってお腹も減るんですが、それ以外に食事のリズムでもやはり動物は、人間も含めた動物は時間を感じているということで、この腹時計というのも立派な生物時計の一つです。
うん、先ほどの体内時計は脳の奥の方にあるという話でしたが、はい、この腹時計はどこら辺にあるんですか。
これはもうそのものでいわゆる消化器にあります。肝臓とか胃とか消化器に、実はですね、
はい、
生物時計というのは研究の途中でだんだん脳にあることは分かってきました、
はい、
で当初は脳から全身に指令を出しているというふうに考えられていたんですが、
はい、
最近は全身のすべての細胞に時計が備わっていて、
うん、
この時計をおのおのがバラバラに動かないように調節しているのが脳の中枢の時計というふうに考えられています。ですので食事に伴ういわゆる腹時計は消化器にあると理解していただいても結構で、これがやはり脳にも影響を与えて中枢の脳で一括して管理しているというふうに考えていただければよろしいんではないでしょうか。
じゃあ最近流行りの電波時計の電波塔みたいな感じですね。
その通りですね。
それでとりあえず他の時計の、誤差を修正してあげる。
その通りです、はい、
ということは消化器官は消化器官の細胞一個一個も実は時計持ってるわけですね。
その通りです。それで効率よく生物の活動ができるようになっています。
で消化器としてもそういう時計の記憶みたいなのが、
はい、その通り。でそれが時々狂ってしまう時に、うん、中枢のある脳からの指令で全部が揃うように調節しているというのが人間の機能です。
なるほどね、規則正しくご飯を食べたくなる、
はい、
ということですね、
はい、
ちなみにこの規則正しいというのは本人が規則正しいのとその社会的に規則正しいのとあると思うんですけど、
はい、
まあ、これは社会に合わせるしかないですかね。
そうですね。まあそのようなことだと思いますけれども、やはり習慣というのは面白いもんで、
うん、
実は大抵皆さん朝起きて朝食しばらくして朝食食べますよね、
はい、
で夜は夜になる前に本来は食べるんだと思うんですが、
うん、
現在の習慣であると だいたい6時とか7時とか、まあ、遅い方は8時9時に食べますよね、うん、ところがですね、おやつを例えば3時に食べても、夕方5時とか6時に1回お腹空きませんか。
空きますよね、
うん、でこういうのもおそらく長い間本来は人間は光のある時でしか食事ができなかったのは徐々に遅くなってきたんですけれども、そのリズムがまだ崩れていない一つの証拠かもしれませんね。
なるほど。明かり、その電気の明かりを持ってなかった時代の名残が、
はい、そうですね、実際にもう電気を持ったっていうのは数百年ですの です、
ね、
それまでの長い長い人間の歴史、生物の歴史の中で刻まれたリズムっていうのが食事にもあるんではないかと思います。
お腹が5時に空くのは別に会社から帰りたいわけじゃないわけなんですね。
そうですね。
ということにしておきましょう、はい、
ところで先生、この、体内時計なんですけど、 その細胞まで持ってるということになると、
はい、
細胞レベルで時計っていうと脳みそないわけですから、
はい、
どっかに隠してるわけですね、
はい、
どこに隠してるんですか。
実はですね、これがあの細胞レベルの中にある遺伝子に全部組み込まれているんです。
遺伝子の中に、
はい、いわゆるあの生物時計を研究し始められた頃はこれは脳の機能として備わってるんだろう、うん、まあ、いわゆる生活習慣の習慣とかそれから地球の自転を長い間脳が刻み込まれて機能してるんではないかと思われていたんですが、最近ここ10年20年の研究で細胞一個一個の持ってる遺伝子、我々が親から子へ引き継ぐ遺伝子の中にこの機能が備わってるということが分かってきたんです。
そう言われてみると動物つっても脳みそがあんまりはっきりしない動物もいますからね、
はい、
ちっちゃい中ではね、
はい、それから先ほども全ての生物と言っていましたけれども、これは動物に限らない
で、限らないですか、
植物もあります。で当然植物というのは脳という構造物は持っていませんので、
ないですよね、
うん、でそういった植物でもこの生物時計で外日リズムを日内リズムを刻んでいます。
全ての生物がそういう腹時計ならぬ体内時計を持っているということはですね、はい、それはその生物にとって役に立つからですよね。
その通りです、はい、
役に立つってどんな役に立ってるんですか。一日半分して寝たり起きたりっていうのはめんどくさいじゃないですか、はい、
そうですね、その辺がすごくいいあの質問だと思うんですけれども、生物が高等になればなるほど、例えば我々あの人間はいろんな機能を持っていますよね、
はい、
運動すること、それから考えること、それからあの人と人とのコミュニケーションを取るとか、うん、いろんな機能ありますね、
はい、
ところがその機能すべてを一緒にできないですよね。例えば、うん、起きてる時だけの機能を考えてみてください、田代さん、
はい、
例えば走るのと考えるのと一緒にできないし、走って呼吸が乱れてる時に話もできませんよね。でそういうふうないっぱい持ってる機能を分けなくてはいけない、
はい、
それを今度では昼と夜とで考えた時に、昼間はいわゆる運動とか考えるとか機能的に活動してるわけですね、
はい、
そうすると人間というのはやっぱり疲れますから休む時間が必要なんですね、
はい、
この休む回復する時間が夜に当てられて、この2つつまり活発に活動するのといわゆる休んで回復する時間を機能的に分けるためにこの生物時計が備わってるのではないかと考えられています、
うん、でも先生例えば動物、他の生物を食べる動物ですと、
はい、
1日中食事をするか移動するかで、まあ、残った時間は寝てるかだと思うんですけど、
はい、
そんな1日の半分寝なくても一生懸命餌食べればだいたい1日16時間ぐらい餌を食べて8時間ぐらい寝ればいいんじゃないかなと思ったりもするんですが、
そうですね、そういった考え、栄養補給からするとそういった考え方もあります、
うん、
でも我々の生活を実際に考えてみてください。食事をすれば、それからあの昼間あの活発に活動すればそれで済むかっていうとそうではないですよね。必ず睡眠時間が短くなればなるほどだんだん疲れてきます。
確かに。
ですのであまり短くなるということは疲れが 1日2日であればいいんですが、どんどんどんどん溜まってストレスが多くなるので、そのストレスを溜めないためにもこのリズムが必要なんではないかと思って、これが生物の体内に備わっている理由なのではないでしょうか。
あとその寝てる間はただ寝てるわけでしょ、
はい、
だんだんこう寝飽きてくるんじゃないかなと思うんですけどね。
はい、ところがですね、
はい、
睡眠というのは極めて大事なんです、
はい、
つまり先ほど人間の活動でお話ししましたが、これが細胞レベルでも同じことがあるわけですね、
うん、
つまり細胞も昼間活動しているとすれば、
はい、
休みが必要なんです。で細胞が傷つくこともあります、
はい、
それからもう一つは、子どもから大人へのように例えば細胞も成長が必要な時もあります、
はい、
で活動しているときは休んだり修復したり細胞が成長したり増えたりすることはなかなかできないので、
うん、
活動しているときはできるだけ機能的に活動して、こういうふうな修復それから成長は夜行われていると言っても過言ではありませんので、
うん、
この夜の時間はただ単に寝てるのではなくて、
はい、
次に備えた 準備をしてるし、それから傷ついたものを回復してると言っても過言ではありません。
ということは、商売でいうと仕入れをしたり、
はい、
それからあと料理の場合は材料を買ってきたり、
はい、
まあ、いろんなその準備をする、あるいは、昼間使った消耗品がなくなったので補充したり、はい、壊れたところにガムテープ貼ったりという、はい、そういう、まあ、いわば裏方的な仕事をやってる時間と。
その通りですね。例えばお店行って、我々お客さんとしてお店行った時に、そこで、見るのがいわゆる活動の時間であって、うん、実際には見ていないけれども絶対に必要なのがこの生物時計でいう夜の時間かもしれません。いいところですね。
ということはですね、夜寝てる時間というか、まあ、休んでる時間というのがその成長したり、
はい、
細胞が増えたり、
はい、
あとは何でしたっけ、傷を治したりという時間だとすると、
はい、
逆に寝てる時間が長ければ長いほど体は成長して、競争に有利になるというような気もするんですが、今度はご飯食べられないですね。
そうですね、うん、
ですのでその兼ね合いがやはり24時間のうち12時間の昼間と12時間の夜ということで、備わってるんではないでしょうか ね。やっぱり片方だけというのは良くなくて、うん、両者のバランスというのが非常に大事なのではないでしょうか。
例えば動物なんかではですね、草を食べる動物だと四六時中食べれますけど、動物を食べる動物なんかは餌が来ないことには食べれないですよね、
はいはい、
この場合にそのきちんと食事をしなさいよって言っても無理なんですけど、
はいはい、
この人たちじゃない、この動物たちはどうすればいいんでしょうね。
やはり動物には動物のリズムがあるんだと思います、うん、おそらくそういうふうな動物を食べるいわゆる肉食の動物というのは、この生物時計の影響は食事の影響が少なくて、むしろその昼と夜の影響とかそちらの方が大きいのだと思います。
なるほど、はい、ぐうたらなライオンが寝てるのはただぐうたらで寝てるんじゃなくて、
はい、
必要だから寝てるということ
ですね。そうです
、はい、いろんなあれですね、生物には理由があるわけなんですね。
そうです、はい、
ところで我々人間はですね、最近ものすごい睡眠不足だと思うんですよ、はい、どっかの調査でも1日の睡眠時間が7時間割ったとかど
う
とかっていうの
が
ありますよ ね、
はい、そうですね、
これ結構眠れなくなったりするんじゃないですか。そうなると、
そうですね、いわゆる、本来は12時間起きて12時間寝るというリズムが生物に備わっています。ところが先ほどお話ししたように、少し我々には活動の余裕があるので、もう少し起きていよう、例えば14時間16時間起きてその分睡眠時間を減らすことは可能です。ですがどこまで減らせるかというと、ゼロにはできません。それから1日ぐらいは確かにゼロにはできますが、長期間活動できません。であまり無理して睡眠の時間を減っていくと、我々は日内リズムに乱れを生じて、いわゆる病気が起きてきます。例えばですね、本来ちょっと休んだにもかかわらず疲れが取れないとか、
はい、
それから夜疲れてるのに逆に眠れないような不眠が出てきたり、
はい、
それからもっとひどくなると、我々は質検討式っていうんですけど、いわゆる認識するものが間違ってきます、
はい、
まあ一番簡単なのは計算ができないとか、
はい、
字を書くのを間違えやすくなるとか、
はい、
これは睡眠不足の時多分しょっちゅうあることだと思うんですが、こういうのが長く続ければ長く続くほどひどく出てくるというふうに言われています。
そういえば学生時代徹夜麻雀すると切っちゃいけないパイを切ったりしますけども、まあこれはただ眠いだけですね。
そうですね、
はい、すいません、
はい、
実際我々どうしても社会生活をする上で、
はい、
その睡眠時間というのは短くせざるを得ない、
はい、
ところがあるんですが、
はい、
この場合我々は仕方がない短いままどうしようっていうところになるかと思うんですよ、
はい
はい、どういうふうにすればいいですか。
そうですね、できるだけ十分な睡眠をとるというのは大事だと思うんですが、やはり社会生活の中で短くせざるを得ないときは、私の意見としては、一つは短くても規則正しい生活をする、
はい、
それからもう一つは朝起きたときにしっかりと目覚めるために光に当たる、できれば太陽の光に当たる、で最初にお話しした通り目で光を感じることが生物時計のリセット、
はい、
つまりスタートのボタンを押すことですから、
はい、
この朝光を浴びるというのはすごく大事なことだと思います、
は
ということで、睡眠不足の皆様、ぜひその目覚めた時の強い光と、それから寝る時間は、眠る時間、起きる時間はできるだけ一定にすると、
そうですね、
いうことが大事かと思います。はい、じゃあ、曲を挟んでですね、今度はその病気のお話もしていただこうと思います。
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科病理生命科学講座の木島博史先生を迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
この日時計じゃない日内リズムの体内時計ですね。
はい、そうです。
これと病気との関係ということなんですが、まあ不規則な睡眠不足なっていうことで、不眠症になったり疲れたり、はい、見当識失ったりというお話を伺ったんですけど、はいはい、この他に病気に関わるものってあるんですか？
そうですね、実はだんだん病気に、いろんな病気にこの体内時計、日内リズムが関わっているということが分かってきました。はい、先ほど細胞までこの時計を持っているというふうに言いましたよね、はい、遺伝子レベルで、ということは病気の細胞でも持っているんです。で、悪い細胞の代表が癌細胞なんですね。はい、で、実はこの癌細胞も生物時計を持っていて、リズムを刻んでいるということが最近分かってきました。
先生、それはなぜですかって、なんとなく答えが予想しちゃいそうな気もするんですが、なぜがん細胞が時計を持ってるんですか？
多分その予想通りだと思います。がん細胞も、まあ、悪いは悪いなりに活動しているわけですね。つまり、はい、がん細胞は我々体の中で、どんどん人の体を攻撃していって、まあ、人間にとっては病気になるわけですが、
はい、
攻撃するというのががん細胞にとって最大の活動です。ところが攻めるということですから、
はい、
自分自身も傷つきますし、はい、それから自分自身の細胞も増やさなくちゃいけないし、はい、栄養も補給しなきゃいけない。じゃあいつ栄養補給しましょうか、それからいつ、彼らも細胞ですけれども、おそらくくたびれますので、いつ攻撃の手を緩めましょうかっていうことになると、このリズムを使っていわゆる一日のうちで一定時間、まあいわゆる夜に相当する時間にこういった攻撃を緩めて、
はい、
修復を、自分の修復をしたり栄養補給したりするということが最近分かってきました。
波状攻撃ですね。
その通りです。
ということは、まあ、これは人間の夜とそのがん細胞の夜が一致するかどうかは分からないんですが、はい、つまりはその人間と同じような周期で、
その通りです、
地球のリズムに合わせて寝たり起きたりしてる、
はい、
ということなんですね。
はい、
まあ、もともと我々の体からできたもんですからね。
そうです
ね、時計持ってておかしくはないんですけど、
はい、
でも時計は狂ってなかったわけですね。
はい、
ちなみにこれはじゃあがん細胞としても休んでる時間はその栄養補給、
はい、
栄養補給って我々の体から栄養を取ってるわけですよね。
そうです、我々の体の血液から栄養を取るので、がん、はい、細胞は我々の体の血管を自分たちの方へ誘導してくるわけですね。
え、血管をですか？
そうです、我々の体内には無数の血管、動脈、静脈も含めて無数の血管がありますが、
はい、
この血管を栄養補給するためにいっぱい引っ張ってくるんです、がん細胞が。
これは新しいの作るんですか？
その通りです。で、この新しい血管を自分たちの方に引っ張ってくる、まあ、道路工事と同じです。自分たちの方に引っ張ってくるのが、実は夜に相当する時間に行っているわけです。
へ、人間世界だと役所に陳情して道路作ってもらわなきゃいけないんですけど、がん細胞は勝手に自分で道路作っちゃうわけですね。勝手に
指導を作って
そうですね、どんどん引き込んできちゃうね。それを夜やるんですから、なんとなく分かるような気がしますね。
夜ね、
悪いやつですね。
悪いやつですね、はい、気がついたらそこに道路ができてて、
そういうことです。
トラックビュンビュンと、
そうです、自分たち人の体の方に栄養いかないで、がん細胞の方に栄養いっちゃうんですね。
横取りですね。はい、これがん細胞っていうのは、まあ、その人間の栄養分、例えばブドウ糖とか、はい、そういうやつを横取りして自分の体に組み替える能力はちゃんと持ってるわけですね。
そう、はい、
そこがすごいところですね。
そうですね、そのあたりががん細胞の巧妙な悪さではないでしょうか。
ということは、その血管を作らせるわけですけど、この血管はがん細胞じゃないわけですね。
そうですね、自分の体の血管を誘導してくるわけです、ね、
ということは、その血管を作るその、まあ、細胞、どういうのか分かりませんけど、はい、その血管を作る連中をがん細胞が騙していることになるわけですか？
はい、まあ、端的に言えばそういうことですね。血管を作る因子というか、 物質を出して、うんうん、自分の方に血管が来るように誘導してるわけですね。悪い誘導してるわけですね。
すごいですね、血管を作らせちゃう、はい、これなんか他のものに利用できないかって思わず考えちゃいますけどね。
でも逆にこういうふうに、体内時計で血管を作ってるということを考えると、うん、ではがん細胞に行く血管を作らせないことも効率よくできるんじゃないかというアイデアが生まれませんですか。
あ、つまり夜の間にこっそり道路を作ってるのをやめさせる。
そう、やはりがん細胞も人間の体を攻撃してるときは昼間に相当する時間で、この時はがん細胞強いですが、血管で栄養補給している時はむしろあまり活動してませんので、はい、弱い時に逆に我々が医療としての治療を行えば、はい、より効率よくがん細胞を倒すことができるというふうに考えられませんでしょうかね。
がん細胞の夜の時間というのはがん細胞腹を出して寝てるという
わけですね。そういうことです。はい、
寝冷えしそうですね。その時間帯に、まあ実際に本当の我々の夜かどうか分かりませんけど、はい、その時間帯にがん細胞を攻撃する薬、はい、抑える薬を施すと、はい、かなりじゃあ効果があるわけですね。
そうですね、実際上これを本当にここ数年で、行われてきた研究で、だから実際上我々の研究室でもかなり精力的に行っているんですけれども、このがん細胞が栄養補給するのが実際は夜、時計電子でいうと夜の時間帯になります。うん、でこういった時間にいわゆるがん細胞を殺す薬、抗がん剤を投与するとより多く効く可能性が十分あるし、
はい、
もう一つ利点があるんですね。うん、それはご存知の通りで、抗がん剤、がん細胞に対する薬ってのは必ず副作用があるって聞きますよ ね、
すよね。
投与を受けた患者さん大変だって聞きますよね。はい、ある時は吐き気がしたり、うん、熱が出たり、
はい、
でこれが夜だけに行えるとすれば、そういった副作用が出にくいですよね。寝てるわけですから、ですので、まあ、そういった意味で一つは効果よく、はい、効率よく薬が効く、うん、もう一つは副作用が少なくなるっていう二つのメリットがあるような気もいたします。
うん、
ただこのことに関してはまだ解明されたばかりですので、実際にそれが効果があるのか、
はい、
それから有効であるのかっていう検証はこれから時間をかけて、行っていかなければならないと思います。
はい、
ということはその無防備ながん細胞の時間帯を治療に使うということと、はい、その人が寝ている時間帯をうまくシンクロさせると、
その通りです。
負担、人間にとっては負担が少ないけども、がん細胞にとっては負担の多い、
ダメージが大きい、
ダメージの大きい治療ができるということなんですね。
はい
はい、これは現在実用化はされてるんですか。
実はですね、この現象がここ数年で分かってきたんですけれども、はい、いわゆるこういった試みをする医療はすでにスタートしています。ただ先ほどお話した通り、これがどれくらい有効であるということを科学的にやはり証明していかなくてはいけないので、本当に医療として広まるにはもう少し時間が必要だと思います。
あとですね、それでなくてもお医者さんとか看護師さん、医療スタッフの方が今もう殺人的なスケジュールで働いてらっしゃるということで、替えの要員がいなくてそのまま、昼間勤務して夜宿直して、さらに次の日勤務して1日36時間勤務したなんていうお話も伺うと、はい、
聞きます ね、
ね、それで夜の治療が増えるとまたお医者さん大変かなとかって思っちゃうんですが、
その点はあんまり私は心配してません。
はい、
実はですね、こういった薬の多くは、
はい、
いわゆる注射点滴で行われますので、
はいはい、
いわゆる寝る前からスタートをして、で夜の間ずっと点滴でやりますので、いわゆる医療関係者が患者さんの脇で直接治療をするということではありませんので、はい、もちろんそういった点滴が外れないようにとかそういった、
はい、
管理は必要ですけれども、
はい、
ずっと夜の間中ついてるということではありませんので、そういった心配は私はあまりしていません。
はい、
ということは、とりあえず新しい治療法は試してみる価値があるんじゃないかと。
はい、
患者さんもお医者さんも、
そうですね、はい、
楽になりますよね。
でこういったことは本当に日内リズムを理解すると、
はい、
よりこういった治療がどうしてこう行われているのかというのも理解できるのではないかと思います。
あと先生、 さっきがん細胞血管を誘導するその特技をですね、はい、どっかにその全容いい方に働いてほしいという考えもあるんですが、
はい、
そういうその血管をその作る方での働きっていうのはなんか治療に使えないんですか？
いや、これも我々は考えているところで、はい、皆さん動脈硬化ってご存知ですか？
はい、
どういう中が詰まるやつですね。
そうですね、血管がだんだんいわゆるコレステロールが溜まって細くなって血液がいかなくなって、それによっていろんな症状が出ます、うん、でいわゆる動脈硬化を起こすと心臓であれば心筋梗塞を起こしやすくなりますし、それから脳ですといわゆる脳梗塞なんかのが出ます。でじゃあこれは血管がに血液が血管が細くなって血液が十分いかなくなったわけですから、逆に血管を作ってあげれば、
うん、
血液が十分いけば心筋梗塞を起こしにくくなるし、うん、脳梗塞もある程度防げるのではないかというアイデアになります。そうすると血管を作る薬をやはり、体内に導入することによって、はい、こういった病気を予防もしくは治すことができますが、これがやはり先ほどと同様です、血管を作るのは夜ですから、夜こういう薬を与えることによって、はい、治療効果がより出るんではないかというふうなことで、こういった面でも日内リズムの応用というのはできるんではないかと私は思ってます。
幅広いです ね,
ね。ということは先生、その我々の体の成長、まあ、例えば子どもも、
はい、
最近は睡眠時間が短いということで心配する関係者の方多いんですが、
はい、
そういうお子さんの成長も、それから我々、大人になった人の健康維持のためにも、はい、やっぱりある程度の睡眠時間というのは絶対必要なんですね。
いや、もう絶対必要だと思います。ただ単に休んでるという理解ではなくて、うん、繰り返しになりますけど修復もやっていますし、うん、次の活動の準備ですので一定時間の睡眠というのは必要です。はい、
積極的に休むっていうこと
ですね。そうですね、はい、
休みたいですけどねやっぱりこれ昔から言われてるその寝る子は育つっていう、はい、まあ、ことわざですかね、はい、ありますけど、これはもう科学的な根拠があるんですね。
いや、いい言葉だと思います。私がこのいわゆる時計遺伝子日内リズムの研究をしてると、この寝る子は育つっていうのはすごく素晴らしい言葉、先ほどの庄司さんの腹時計もそうですけどやはり、そういうふうな生活に刻まれたそういう言葉っていうのはすごく素晴らしいものがあって、うん、実はこれは科学的裏付けがあったんだなと実感する次第です。
その我々が長い間暮らしてきて、その、まあ、文化なり伝統なりを受け継いできた中で、その経験を積んできてる、
はい、
それが腹時計はまあ別としても寝る子は育つとか、はい、そういうことわざになって残ってるってことですね、
はい、そうですね、はい、
やはり、これを聞いてる親御さんにもぜひ、お子さんのベッドに入る時間はできるだけ早めの方が、12時間は無理ですけどね。
そうですね、今の世の中ですと お子さんもねやっぱり勉強しなくちゃいけないし、12時間寝るというのはいささか無理なんですけれども、多少短くてもやはり規則正しい生活、それからもう一つは朝しっかり起きて、太陽を浴びて、それからもう一つは朝の食事をとるという、これは大事じゃないかと思います。もうこんな時間ではないですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院医学研究科病理生命科学講座の木島博先生に日内リズムを刻む遺伝子と病気との関連というお話をしていただきました。アシスタントは田代由紀子さんでした。まあ、私の腹時計は別にして、生物というのはなかなか巧妙な仕掛けを持っているものです。ところで皆さん、こんな先生の話が聞きたいなとか、こんなことを研究している先生はいないかななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。 青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そして放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。